ての人にとって嬉しい時、喜びの時です。誰もが温かい気持ちに包まれるような、そんな時ではないでしょうか。クリスチャンでない方であってもクリスマスは特別な時とこう過ごされるかなとこう思います。ひょっとしたら日本の年中行事の一つにもなっているのかなともこう思ったりもこういたします。私の家庭別にクリスチャンホームではありませんでしたけれども、子供の頃やっぱりクリスマスというのはとても、楽しみにしておりました。クリスマスの時になりますと母親が特別にご馳走を作ってくれて、ケーキを注文してくれて、なんといってもプレゼント、ね、おもちゃを買ってもらえるのがとっても楽しみでこう指折り数えていた。でそのクリスマスの時もですね、こうみんなが家族で集まっておいしいご馳走を囲んで楽しいひとときを過ごした、なんかそんなとっても、良い、思い出があります。皆さんもそうでないでしょうか。でも考えてみるとですね、考えてみるとそうした喜びはその時限りの喜びであったようにもこう思います。25日が過ぎればクリスマスツリーはあっという間に片付けられてしまいまして、クリスマスのことはすっかり忘れ去られてしまうものでありました。かつての私もそうであったように、世の多くの人々はクリスマスは年に一回巡ってくる楽しいひととき、そのように考えているかもしれません。それはそれでまた素敵なことなんですけども、しかしそれがその時限りに終わらない、一時では終わらない、いつまでも続く本当の喜びとなるとしたらどんなに素晴らしいことでしょうか。実は聖書に記されているクリスマスは年に一回のただの楽しいひとときではありません。確かにプレゼントを交換したり、おいしいご馳走を食べたり、みんなで楽しく過ごすということは嬉しいことなんですけれども、それよりももっともっと大切な、私たちにとって必要なこと、いつまでも続く心の満たしを与えてくれる本当の喜びの時であります。それは一体どうしてなんでしょうか。今日はこのことをお話ししたいと思います。さて、今日聖書を一箇所開きました。新約聖書のヨハネの福音書の一章というところです。ヨハネの一章の14節というところを先ほど読んでいただきました。このところにですね、クリスマスの意味が表されているのかなと私はそんなふうにこう思います。そこで今日はこの箇所から、クリスマスの意味について2つの点からご一緒に見ていきたいと思います。もう一度この14節をお読みします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。こういう箇所なんですが、ここの最初のところにこう書いてありました。言葉は人となって私たちの間に住まわれたって書いてあるんですね。で、ここ初めて読む人、一体何のことだろうって思うかもしれません。まず言葉って何のことかなって思うかもしれませんね。で実はクリスマス前の4週間前、アドベントと呼ばれる、時からこのヨハネの福音書1節からこう順番に学んできました。礼拝のメッセージの中でお話しさせていただいてきましたが、この言葉というのは実はイエス・キリストのことを表しています。このヨハネの福音書を書いた記したヨハネという人、なぜかこのイエス・キリストのことを言葉というふうにこう言い表したんですね。で、一章の一節見るとね、初めに言葉があったで始まってるんですけども、初めからイエス・キリストはおられた、 この世界が作られるはるか前から、もう永遠の初めからイエス・キリストは存在しておられた、最初からおられた神であるということをこう言っているんですね。この初めからおられたキリストが2000年前人間の体をとってヨセフとマリアの息子としてユダヤの国の、あのベツレヘムに生まれてきてくださった、これがクリスマスであります。でこのことをヨハネは言葉は人となった、言葉は人となったというふうにこう表現をしているんですね。では、初めからおられた神であるキリストが人となったとは一体どういうことなのでしょうか。神が人となった、さらっと読んだだけだとどういうことなんだろうってね、思うかもしれませんですね。で、ちょっとね考えてみたいと思うんですが、神が人となったということはこういうことだろうかってね。それは神様が神様であることをやめて人間になってしまった、神様が人間に変わった、ね、神が人となった、もう神ではなくなった、そういうことでしょうか。そうではありませんね。そうではない、ね、イエス・キリストが、成したことがこう福音書というところを読むと書いてありますけれども、イエス・キリストは多くの奇跡をなさいました、ね、人間にはできない大きな奇跡を行い、で最後には十字架で死なれて、その3日目に死からよみがえったって書いてあるんですね。それは人には到底できないことなんですよね。ですからイエス・キリストは確かに神様であったというふうにこう言えます。ではその神が人となったということは、じゃあこういうことだろうかということも言えるかもしれません。それは神様がある時仮の人間の姿をとってこの世界に現れてくださった、ね、一時だけ、まあ、33年間でしょうかね、人間の姿をまとって、仮の姿をまとって幻のような姿でこの地上に現れた、まあ、そんなふうに考える人もいるようなんですけども、そういうことでしょうか。そういうことでも、ありません、ね、なぜならばイエス・キリストは確かに2000年前に人間の赤ん坊として、赤ちゃんとして本物の体を持ってこの世界に生まれてきた、そして確かに大工のせがれとして33年の地上生涯を送りました。ですから確かに体を持った人間として、人として生きたということがこう分かるわけですね。ですからイエス・キリストという方は完全な神のままで人間の体をとって完全な人となったと言えると思います。完全な神様であり同時に完全な人でもある、ね、そういうお方なんですね。まあ、難しい言葉で言うと神の本質を失うことなく変えることもなく完全な人となった、それがイエス・キリストである、ね、まあ、とっても不思議なことなんですけれども、これが言葉は人となったということのこう意味であると思います。14節のところの最初の一文のところにもう一つのことが書いてありました、こういうことです。と私たちの間に住まわれた、言葉は人となって私たちの間に住まわれたというふうにこうあります。私たちの間に住まわれたってどういうことなんでしょうか。確かにこれを書いたヨハネという人はイエス・キリストの弟子で一緒に過ごしたんですね。3年ほどでしょうか、一緒に過ごしましたので、イエス様のことを間近に見て言葉を聞いて一緒に食事をしたりして、そういう意味では間に住まわれたって彼にとっては言えるかもしれませんが、それだけではないと思うんですね。それはキリストが私たちと全く同じようになってくださったということではないでしょうか。私たち人間と全く同じようになって私たちの中に入ってきてくださったということを意味しているとこう思います。 全てを作られた偉大な神様であるから、ね、人間とは住む世界が違うからといって、ただ高いところから人間の世界を見ているというようなことはこうなさらなかったんですね。神様ご自身が私たちと全く同じようになってくださいました。人となって私たちの世界に来てくださいました。そして人間として生きて、私たちが経験するような苦しみや悩みや痛み、そうしたものをすべてご自身で経験をされたということです。イエス・キリストが生まれた時のことがそのルカの福音書とかに書いてありますけれども、イエス様の誕生の時の、状況がそのイエス様が私たちと同じようになってくださったということを物語っていると私はこう思うんですね。どういうことかというと、イエス様が生まれたところは家畜小屋だったんです、ね、ベツレヘムという町の家畜小屋、しかも生まれてきて寝かされたところが貝場桶なんですね。まあ先知天皇の神様がわざわざ人間の世界に来られるからといってね、世界で一番のね最高級の最高の病院でふかふかのベッドに寝かされたかというと、全くそうではなかったんですよね。むしろ、最悪の状況ですよね。宿屋にもいる場所がなくて、仕方なく家畜小屋に行ってそこで出産をして、もうベッドなんかありませんから貝場桶に藁を敷いてそこに赤子が寝かされた、もう人間として人でもありえないような最悪の状況の中に神様がこの世界に来てくださった、私たちの救い主として来てくださったということなんです。考えられないことですよね。ではなぜ、どうしてそうまでして神が人とならなければならなかったのでしょうか。神であられるお方がどうしてそこまでする必要があったのでしょうか。私たちには理解しがたいことです。でも聖書にははっきりとそのことがこう書いて、あるんですね。神様の目的がありました。それはどういうことか。それは私たちを罪から救うために、ね、私たちを罪から救うため、そのために神様が人となる必要があったということなんです。私たち人間は神様によって作られ命が与えられました。しかし残念ながら人間は神様に背いて生きるようになった。創世記というところを読んでいくとそのことがはっきりわかるんですね。最初に作られた人間のアダムとエバが神様の命令に背いた。その時から人間の中に罪というものが入ってきた。罪は神様に背く性質のことなんです。それ以来人は神を認めようとしないで自分勝手に生きています。私たちもそうなんです。実は私たちも生まれながらにして神様を知らないで神様に背いて自分勝手に生きているんですね。その結果人間はどうなったかというと、罪の中で苦しむようになりました。疑いや不安や恐れというものが人間の中に入ってきたんです。これが私たち人間の現実の姿ではないでしょうか。それでも神様はそんな私たち人間を本当に憐れんでくださいました。慈しんでくださったんです。愛してくださいました。そして放っては置かれなかったんですね。私たちが罪の中で苦しんでいるのをただ黙って放って見てはおられなかったんですね。なんとかして人間たちが罪から救われて神様との交わりの中に戻ってこれるように、神様のもとにまた戻ってこれるように、帰ってこれるようにって神様は切に願われたんです。人間が本当にエデンの園で幸せに生きていた時のように神様のもとで幸せに生きてほしいと神様は願われました。そのために神様が取られた方法がたった一つ、ご自身の独り子であるイエス・キリストを私たちの世界に使わすということを成してくださったんです。それは 神様ご自身が私たちのために大きな犠牲を払うということを意味していました。2000年前、時が満ちて私たちを罪から救う救い主がこの世界に来てくださいました。それが神の一人子イエス・キリスト、イエス様であります。イエス様はご自分を無にして人間と同じようになってくださいました。イエス様は神様がどういうお方であるか人々にこう知らせました。私たちも今聖書を通して神様ってこういうお方なんだなってこう分かるんです。それはイエス様が教えてくださったからなんですね。それからイエス様は特に苦しんでいる社会的弱者と呼ばれる人々に寄り添いました。病の中にある人々を癒し、悪霊に疲れている人々から悪霊を追い出し、人々を助けたんですね。またイエス様ご自身がそうした人々に寄り添って私たちが経験するすべての苦しみ、痛みをご自分のものとして経験してくださいました。その究極が十字架なんですね。イエス・キリストは最後には理不尽な扱いを受けて十字架にかけられて血を流されました。命を捧げてくださったんです。それは私たちの罪のため、私たちが本来受けなければいけない神様の罰をイエス様が代わりに全部引き受けてくださって、十字架で代わりに罰を受けてくださった、私たちの代わりに受けてくださったということなんですね。ですから私たちの罪が許されるためには、全く罪のないお方、神の一人子が私たちのために罰を受ける必要がありました。そのためにキリストが人となってこの世界に来なければならなかったということなんです。このイエス・キリストを心に迎え入れるならば、その人は罪が許されます。そして神様のもとに立ち返ることができるんです。イエス様を橋渡として神様に立ち返ることができるようにこうされました。これが聖書に約束されている永遠の命であります。神様はそれほどまでに私たちのことを愛してくださいました。クリスマスには神様の大きな愛が表されているんです。ぜひこのことをですね、今日覚えていただきたいなと思うんです。クリスマスは私たちへの神様の大きな愛が表されているということなんですね。私事なんですけれども、私は今から22年ほど前ですね、間もなく30歳になろうとしているときに自ら教会に行ったんです。きっかけは三浦綾子さんの本を読んで、とっても心に示されるところがあって、無性に教会に行きたいなって思ったんです。ちょうど12月のこのぐらいの頃でした、ね、で初めの頃はですね、牧師のメッセージお話もよくわからないままに行ったんですけども、それでも教会にいることがなんとなくとっても心が落ち着いて、あったかい気持ちに包まれるような、そんな経験をしたんです。それ以来毎週不思議と教会にこう通ったんですよね。そしていろんな人にこう手助けをいただきながら聖書を紐解く機会も与えられて、神様の愛が分かりました。本当のクリスマスの意味がこう分かったんですね。あ、クリスマスって神様がこんなにも私を愛してくださっているということなんだな、ということが初めて分かったんです。神様は私をこんなにも愛してくださっている、私はこんなにも目には見えないけれども大きなお方に愛されているんだ、受け入れられているんだ、ということがこう分かった、実感できたんですね。その時私は本当に嬉しくなりました。それまで経験したことのないような温かいものが私の心の中に入ってきたんですね。それは一度も味わったことのないような、心が満たされるような、そんな思いでありました。それまでの人生どんな人生であったかということですね。自分の力に頼って生きていたのかなと私は思いますね。 常に何かに夢中になれるものを探しておりました。それからいつも誰かと一緒にいたいって思ってましたね。この気の合う仲間を探して日曜日となればどこかに出かけて遊んで一日を過ごしてくるってね、まあ、それが自分の生きがいでもあったし、そうして一日を過ごすこと、毎日過ごしていくことが生きがいなんだって、まあ、そんなふうに考えていたように思います。しかしキリストの愛が分かったとき、神様がこんなにも私を愛してくださっているってことが本当に分かったときですね、それまで大事だって思っていたことがどうでもよく感じられるようになってきたんです。本当に不思議なことなんですね。そんなことよりも神様から愛されているということが分かったことの方が自分にとってはるかに大きなことで価値あることでした。これこそ私の心をいつまでも満たしてくれる変わることのないもの、本当の心の拠り所、私の人生の宝物だって確信することができるようになったんです。そしてイエス・キリストを心にお迎えして本当の喜びを知ることができました。今も変わることなくキリストの愛が私の心を満たしてくださっています。クリスマスの時ではありませんですね。365日24時間いつも変わることなくイエス様の愛が私の心を満たしてくださっている。もちろん悩み苦しむ時もありますけれども、神様の愛はそれでも変わることなくこう注がれている、そのことが分かったんですね。それは本当に感謝な素晴らしいことでありました。これがイエス・キリストによってもたらされた恵み、クリスマスの恵みであります。このクリスマスの恵みは全ての人に注がれています。同じように注がれているんですね。神様はあなたのことも同じようにこう本当に愛してくださっています。一人子イエス・キリストを送ってくださったことに皆さんは愛されているんです。私はこの恵みを一人でも多くの方に受け取っていただきたいなって心から願っています。もし誰かから心のこもったプレゼントをこうもらったとしたらどうでしょう。とても嬉しく思うのではないでしょうか。しかもその中身がですね、開けてみて、あ、これ欲しかったんだって思うものが入っていたとしたら、その喜びは倍増しますよね。あ、本当にありがたいな、感謝だなってこう思うと思うんですよね。イエス様は神様から私たちへの最高の愛のプレゼントであります。このプレゼントは全ての人の前に同じようにこう差し出されております。じゃあどうすればこのプレゼントを受け取ることができるんでしょうか。何か良いことをいっぱいすれば良いんでしょうか。そんなことは必要ないんです。とっても簡単なんです。ただ両手を差し出すだけなんです。ただ両手を差し出して、どうかイエス様は私の心に入ってください、お入りくださいって、このイエス・キリストを自分の救い主として受け入れること、そして受け取るだけ、これだけでいいんですね。こうすることでイエス様は私たちの心に入ってくださるんです。イエス・キリストを私の救い主として自分の心にお迎えすることなんです。いかがでしょうか。このクリスマスの時、心から感謝をして神様の愛を受け入れてイエス・キリストを心にお迎えしてはいかがでしょうか。イエス様は私たちの心を必ず満たしてくださいます。メリークリスマス。心から感謝をしてクリスマスをお迎えいたしましょう。それではお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、今年もこうしてクリスマスを迎えることができたことを感謝いたします。私たちを罪から救うために、神であるお方が人となってこの世界に来てくださいました。そして私たちと同じように苦しみや痛みをイエス様は 経験してくださいました。感謝いたします。父なる神様が大切な一人子イエス様を私たちのところに使わせてくださったこと、また御子イエス様がご自分を無にして私たちのところに人として低く降りてきてくださったことを本当に感謝いたします。このクリスマスの時、一人でも多くの方が神様の愛を知り、救い主イエス様を心にお迎えし、本当の喜びの人生を歩み出すことができますように、どうぞ人々を憐れみ助けてください。今日ここに集われた方々の上に、また今日集うことのできない兄弟姉妹たちの上にも、クリスマスの恵みが豊かにありますように、このひとときを心から感謝をして、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。